小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャストでは主にゲストの方へのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。小鳩の愛、今月は視覚障害者と IT 活用をテーマにお送りしています。今週も株式会社ラビット代表取締役社長、荒川明弘さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
株式会社ラビットでは視覚障害者の IT 活用を支援するサービスを行っていらっしゃいますけれども、今週もですね、視覚障害者の使用状況の実態、これについてお話を伺おうと思うんですが、パソコンとかスマートフォンなどIT 機器を使う視覚障害者の方、結構増えてるんじゃないですか？
そうですね、もうどんどん増えていまして、本当に特にですね、最近はもう iPhone とかですね、そういう iPad とかですね、パソコンよりもこういうのを使っていきたいよっていう方が増えてますね。
パソコンっていうと、デスクトップ型とか、それからノートパソコンとかありますけど、
はい、
そういうものよりむしろ持ち運び便利な iPhone とかね、
はい、
そっちでいろいろ操作した方が便利だねっていうことで、そっちが増えてるってことですか？
そうですね、増えてるとかやってみたいというかですね、はい、こういう要望が多いですね。
今ちょっと荒川さんお持ちの iPhone、
はい、
から音出たりしてますけど、
はい、
ちょっとどんな風にやるのかっていうのはね、私はあまり、もうそもそもこういう電話使ってない、僕はもうガラパゴス携帯使ってるんですけど、はい、ちょっとやってみてください、
はい、
具体的にね。
堀越様、ロックを解除、ボタン、ロックを解除。
こうすると、ホームの画面が出てきて、
ああそうだ、ホームの画面だ、
はい、左から右の方にフリックしてあげると順番にですね、
カレンダー5月13写真カメラ、
アイコンの位置がですね、どこにあるか分かんなくても左から右に指をすらしてるだけで順番にこう、
そう触ってるんでしょ、はい、一回ね、
そうですね、こういうふうに、
ああそうか、ちょっとタッチして、
はい、
左から右の方に、タッチすると、
はい、はい、その順番に項目を読んでくれると
。あ、そうですか。
この要領でですね、文字入力も何もできるって言ってもなかなか大変なんですけどね。
iTunes ストアとかね、
はい、
へー、あ、そうかと、そんなようなことで結構やっぱりスマートフォン使ってみたいっていう方が、視覚障害者の方も結構今多いってことですね。
そうですね、この使いたい理由っていうのがですね、やはりその目の代わりに若干なるよねっていうところがあるわけですね。一つはですね、ナビの機能、
ナビゲーション、
はい、ナビの機能ですね、ナビで、自分がどっちの方向を向いてるかとかですね、目的地に向かって歩いてるときに目的地は何時の方向にあるかとかですね、そういったある程度の目安がつくというのもありますし、あとはですね、カメラがついていますので、カメラを使ってですね、紙のものをちょっとしたですね、文字認識で読ませると、そういったこともできますし、
ああそうか、じゃあ例えばですよ、はい、墨字で書いてあるやつを写真カメラで撮る、
はい、
それを読み込んでくると音声化してくれるわけ、はい、
そうですね、
すごいじゃないですかそれ、はい、
そこまでですね使いこなせなくてもですね、iPhone 同士持ってれば、フェイスタイムって言ってですね、テレビ電話のようなことができますので、これ実際に私使ったんですが、妻がですね、急にですね、入院してしまってですね、もうその頃私妻と二人暮らしだったんで、いきなりですね、何がどうなってて電子レンジの使い方もわからないと、
あ、
こういうことでですね、もうフェイスタイムでですね、電子レンジのボタンの位置を聞いたりとかですね、いろんなですね、カレーのルーがどうなってるとかね、そういったものをですね、フェイスタイム上で読んでもらったりですね、ちょっとした書類だったらそれで読んでもらってですね、便利に使って、 はあ、やっぱり便利なんだなっていうのですね。
ああ、自分がそれをね、はい、体験したから余計便利さっていうのはよくわかるわけですね。
そうですね、
うん、その他にどんなことはあります？
そうですね、あのお札の識別とかですね。
お札の識別、
はい、
うん、
はい、あのそういったものもできますし、
ええ、
まあ、なんつってもですね、うん、これは見える見えない関係ないと思うんですが、
はい、
パソコン持ち歩かなくても、うん、メールが読めると。
ああそうだ、
まあ、まあそこが多分一番なんじゃないのかなと思うんですけどね。
例えばメールなんかはあのちゃんと読んでくれるわけですか？
はい、読んでくれます、
うん、
ただあの書くのが大変ですけどね。
ああそうかそうか、じゃそれに対する返事を書くときに、
はい、
これが結構大変なわけですね。
そうですね、
うん、
まあそれなのであの iPhone にですねつなぐ外付けのですね、
うん、
のキーボードをつないでですね、
うん、
文字入力したりとかって、まあ、私もやったりします。
それは荒川さんの会社の営業でやってます？
そうですね、あの営業でも、うん、はい、やってまして、
うん、
試しにですね、うん、キーボードと教材のですね、
ええ、
セットを売ってみようと思ってですね、
ええ、
売ったらこれがですね、
うん、
もう意外に多く売れるんでですね、
は
あ、びっくりしちゃいました。
あ、そうですか。
こんなに視覚障害者 iPhone 使ってるんだと思って。
へ、うん、例えばどのくらい売れるだろうと思って出したら、いやこんなに売れちゃったって、数的にはどうですか？
私はですね10か20売れれば OK なのかなと、
はあはあ、
それでもニーズがあるものは作ろうねと思って作ったらですね、
うん、
多分ですね100ぐらい。
あ、そう
全然私のそもそも見当違いだったという
か、ね、作るのが追いつかなかったですね。
本当にあのびっくりしました。まあ、キーボードはですね、
うん、
あの普通に仕入れて売るだけなんですけど、はい、もう教材がですねこんなに売れるとは思わなくてですね、本当にびっくりしましたね。
その教材っていうのはあの使い方とか取り扱い説明が、
はい、そうです
ね、書いてある。
もうその通りにやればある程度できますよ、
うん、
みたいなですね。
あ、それも音声で入ってるんですか？
はい、そうです。
う、
実演しながらですね、この時にはこのキーとこのキーと押してくださいねって、
うん、
あのパソコンだと何か実行しようと思ったらですね、
ええ、
エンターキーを押すと実行できるんですけど、うん、
はいはい、
iPhone をですねキーボードでつないでですね、この例えば、メモっていうソフトを起動しようと思ったらですね、
ええ、
エンターキーでは起動しないんですね。
どうするんですか、そういう時
は。上向きカーソルキーと下向きカーソルキーを同時に押さないとですね、
うん、
こう起動しないとかですね、
うんうんうん、
こうキーボード特有ないろんな操作があるんですね。
あ、そりゃ大変だ、難しいわ。
そうなんですね、
うんうんうん、
そういうのを解説しないとですね、もう買ったからといってすぐ使えるようにはならないので、うん、はい、そういったものをですね、
うん、
教材を作ってですね、
うん、
もう物を売るだけじゃなくてですね、使えるような教材をセットで作って売るようにしてるんですね、
う
ん、
あ、そうか、なるほどね。すっごいそういう意味で親切ですね。
まあ、そうですね、
うん、
まあ、そう言っていただけると嬉しいです。
そっか、インターネット検索したり、それからメール読んだり相手に送ったり、あとは、まあ、先週も話しましたけどサピエね、
はい、
読書配信のサービス、
はい、
今例えば、どんなものを利用されてます、荒川さんは？
私はですね、うん、そうですね、サピエとかでデイジーの本をダウンロードして聞いたりもしますし、
ええ、
まあ、あのポッドキャストも聞きますし、
うん、
あとはですね、そうですね、あの私の場合はスケジュール管理とかね。
あ、スケジュール管理ね。
予定の管理はもう全部 iPhone のカレンダーに入れててですね、
うん、
あと、まあ、リマインダーって言ってですね、
うん、
やらなくちゃいけない仕事なんかも全部こうリマインダーに入れててですね、
おうおう、
終わったものはこうチェックをどんどんつけてこう減らしていくみたいなですね、
うん、
まあ、仕事の管理にもあの活用しています。
あ、そうですか。そういう使い方ができるんじゃ本当にもう幅広いですね。
そうですね、実際ですね、こう、うん、iPhone とかどういうふうに使っていったらいいんだろう、みんな興味があるけどですね、
うん、
なかなか取っかかりって難しいので、
ええ、
まあ、私はですね以前こうパソコン教室の講師を頼まれることが多かったんですが、
ええ、
まあ、最近はですね iPhone 体験会の講師をやってほしいとかですね、
うん、
まあ、そういう依頼が増えてきましたね。
それどんなことやるんですか、そういう時は？
まあ、もう基本的なですね、こう iPhone でこう楽しいこと、
うん、
もうちょっとこう音声で喋りかけるとですね、
うん、
こう YouTube で音楽が聴けるとかですね、うん、こうパッと見こう楽しいようなこととですね、
うん、
こういうところは苦労するんだよみたいなところをですね体験してもらってます、
うん、
でよくですねどのぐらいで使えるようになるのって聞くんですけどね、
うんうん、
私が言ってるのはですね、 iPhone 買ったら初日は後悔しますよと、
うん、
もう絶対後悔しますと、2日目も後悔しますよと、
うん、
もう10日間はまずね後悔しますと、買わなきゃよかった、買わなきゃよかった。ちなみに私は1ヶ月以上後悔しましたので、
お
う
お
う、はい、後悔しますよと、うん、でもねこう後悔しますけど、
うん、
やっぱり人間ってね 習うより慣れるで、何遍ですね講習会行ってもですね、こう日々ですね毎日5分間ずつでも苦労して使う方が使えるようになるので、まあ、10日頑張って苦労するとですね、11日からは道が開けてですね使えるようになるよっていうふうにな
るほど
私は説明しています。
あ、何でもあの荒川さんは音声雑誌荒川明弘の IT おもちゃ箱っていうのをやってらっしゃるそうで。
そうですね、もう2年半ぐらい、あの始めてるんですけど、もうこのですねあの iPhone の話題を取り上げたりとかですね、あの Windows のタブレットの話題を取り上げたりとかですね、私のもう好き勝手にですね思いついた内容でですね、月に2回ですね発行してまして、あのあとまあ私のですねこういろんな出張に行った時のね、エピソードであったりとかですね、こんな勉強してですねこんなところが面白かったとかですね、こう私の個人的な話もですね、するようにしていてですね。
なるほど、
はい、
それはどこ行きが聞けるんですか。
はい、会社にラビットの方にですね、申し込んでいただけると、まあ月ですね1296円かかる雑誌なんですけど、まあ、それじゃあ年間だともうちょっとお得になるみたいなですね、
形で
やってますので、
そうやって荒川さんの声が聞けるわけですね、その雑誌の購読料払えば。
そうですね、はい、
結構ためになる話もいっぱいありそうじゃないですか。
あ、どうなんでしょうね、あのお金払って取ってくれてる人がいるので、そうなのかな。あの自分でやっててですね、もうこれつまんないかもしれないなと思ってね、聞く人いないんじゃないのかなと思ってですね、やめようかなと思ってすることもですね、自分一人で作ってると正直思うんですが、更新のご案内とか出してですね、皆さんからお金振り込まれると、やっぱり価値があるんだなと思ってですね、もっと自分で勉強してですね、楽しい話題やらないといけないなって思いながら、はい、
なるほど。いろんな活動されてる荒川さんですが、今週も株式会社ラビット代表取締役社長荒川明弘さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛。メールの方は小鳩アットマーク jorf.co.jp 小鳩は k-o-b-a-t-o アットマーク jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。